9月7日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、さあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
9月になりましたよ。ともきと、
ブレザーがつけたかった新垣真也と、
はい、劇団オーデから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんと収録放送でございます。
よいしょーい。
久しぶりですね。
だいぶ久しぶりですよね、いつやったか覚えてないです。
もう多分1年くらい経つんじゃない。
だって本当に琉球超人とか公開収録やらせてもらったとか。
公開収録でしか僕ら収録したことなくないですか。そんなことない。
琉球超人でも去年は収録やって
るね。収録やってるね。
去年じゃあまだブースがこの
三重橋では
初ですよね。だからここの今ブースね、いつもの生放送とは違うブースからお届けしておりますけど、
なんだかんだで、まあ、3人いるからね、誰か1人休んでも、
そう、2人でやったり、
2人で回したりとか
して、2人いないとき1人でやったこともあるけど。
ありがとうございます。
そうだからそれが辛すぎたっていうのが前あって、
だ本当は収録の時はあれじゃないですか、ラジオドラマを撮るみたいな、なんかルールありましたよね。
やった、夏と冬でやりましたね。去年、
去年が確かに ヒートと夏の声だ。
あれは公開収録で、その次のあれだよ、それこそ琉球超人の公開収録で、冬なんかクリスマスのなんかうんぬんを1ヶ月ぐらいなんか伸ばしてから。
クリスマスのやつはまた別、
マサルでしょ、マサルの
ピザ
の配達員、クリスマスレッツゴーレッツゴーだ、
レッツゴーレッツゴー、
まだありますよこれ。
メモに残ってます
ね。ちゃんとありますよこれ、
ラスト。
本当に、
いや、またちゃんと仕上げて、
いや、だからやりまし
ょうよ。日付変更線に出したらいいのに。
いや、絶対無理です。
絶対嫌だ。はい、ということで、
はい、やっておりますよ、はい、いよいよ、あさってです、琉球超人。
そうですね、
9月9日10日
なるので、まあ、今頃は小屋入りして、まあ、テクニカルリハーサル、この音響だったり照明だったり
やってますな、
やってるところで
しょう
ね。
今日はね、その前の週31日の生放送後に今収録してるんで、
はい、
いや、今回セット変わるじゃないですか、今6回目かな、飛べ琉球超人自体はになるんですけど、まあ、過去5回は基本セットそんな変わらず、だったのが、まあ、今回初めて真也さんが演出っていうことで、
あ、そうですね、
そうそうそう、セット変えるっていう、
今までがヒープーさんの演出で超人もやってたけど、まあ、やっぱ頭も引き継いだということで、
はい、演出もね、やって、だからなんだろう、まあ、どっかしらでやっぱりちょっと、まあ、去年と同じじゃないですけど、出るタイミングだったり出はけって、その指導する側、うちらも、あ、じゃあここで入って、はい、ここから出てきてとかっていうのをやったけど、もうこれ今回それが全然わかんないから、
あ、現場
入ってみてって、そうだから、どこのタイミングでなのか、どんぐらい距離があるのかとか、変顔しない、
ペロペロしないで急に、
しかもこれを放送してるならともかく放送してないから、
これ映らないんだ、
映ってないから今声だけです、今日は。
そうです、
はい、だからね、だから照明もやっぱ変わるだろうし、楽しみ、
結構ね、がっつりね、綺麗、綺麗というか、あの、照明映えはするかもな。
あ、そうですね、
まあ、それはちょっと見てみたいな、また変わってる、
全然全体に説明しました、こんな風になりますよみたいな。
いや、まだ言ってね、これはあの、お楽しみ、
いやいや、違う、スタッフによ、あの、オゼメンバーにも、
いやいや、サプライズ、
サプライズ、あの、すいません、スタッフには言っとかないと。だからなんかみんな当たり前のように、なんか今度こ、なんつうの、言っていいのかな、あの頃ね、これ、
あ、これダメ言った、
あ、ダメ言ったらダメ、
サプライズ、
サプライズ、それはサプライズだ、
そう、なんか言ってるから、何言ってんだろうこの人たちみたいな、だちょっとね、演出もまだ、あの、ここでもしかしたらこういう動きが入るかもしれないとか、
ちょっと現場で確認してたねみたいな、
現場になりますみたいな、かっこいい言葉が出て、現場になりますみたいな、
やってる方でデージー迷惑。
そうなんだ、第1回の時はまた違うセットでしたよね、
第1回は那覇市民会館だったんですよね。
それは最後ら辺のところからしか見れなかったんですけど、見に行って、ハケ手伝いに行って、
はいはいはい、
バラシをね、
あの時は、あれですよ、まあ、セット自体は今とそんな変わらないんですけど、セリというのがあって、舞台にね、グイーンって電動で上がるやつ、
床からグイーンって、
上
にセリ上がってくるセリね、
あ、本当に飛行機が飛んだんだ、
そう、本当にセリを上げたんですよ、ウィーンって、
だから、
あーってなってなる、最後のシーンの、その飛ぶ時、
ただね、仕込みが相当大変だったの、あれ、もう那覇市民会館っていうのもあったんだけど、もうやばかった、
釘がダメ、
釘は大丈夫なんだけど、平日だったんですよ、
はいはいはいはい、
水曜日、
はい、
本番が、
あは
で、火曜日は、入ってるかなんかで入れませんって言われて、
乗り打ち、 当日、
いやいや月曜日に入ったわけだから、
はい、
だから1日空けてだったから、
これは別にバラさなくてもよかったんですか、うん、火曜日のためみたいな。
ごめんなさい間違った、火曜日が休館って言われて、
あ
だから
作業ができないんだ、
無理ですって言われて、ってなって、でもあの時仕込みがその大変だったっていうのを覚えてる。で本当にでっかい羽を、うん、本物で ね、
ね
借りて、ハエバルの
いろいろ聞いたな、屋上から下ろした
ってやつですよね。そうそう屋上から頑張ってね下ろして、
昔の事務所だったから窓から下ろせなくって、はいはいはい、うわやった
それ手伝った手伝ったよね、
はい、縄でくくって上からゆっくり下ろしてって、はいはいはいはいみたいなのとかやってた。
強風吹いたら大変だね、それこそ飛んでけるよね、
飛んで
ける琉球超人だっつって本番前に、
まあでもね、だから今回の琉球超人も新しいね、メンバーが、うん、新生琉球超人2017として頑張ってるので、ぜひ見に来てほしいなと。
だダンスの曲もね、結構ちょこちょこ変わってるじゃないですか、
うん、変わってるかと。
で今回 PTA の曲ダンスを、まあ、羽ばたき学園でもお世話になった西平志郎にお願いして、うん、はい、あれは何、単語3番
単語僕が一応シロ君に単語がいいなって言って、そしたらシロ君がかっこいい音楽を、うん、
はい、
これもまた見どころです
よ。あれね本当リズムと教えてるっていうか、まあ、私も教わって、
たまに踊ってるよね。
そう踊ってる。最初曲聴き慣れるまでカウントが取れないんですよ。
あ
ワンワンツーみたいな感じ。
ワンワンツーはないけど
ワンエンツーエンみたいな、
ワンワンツーって
ワンワンツー見抜いたなって
ワンワン2匹いたな、ワンワン2匹いたな。そうだから結構難しいし、うん、曲的に照明の稲峰さん、沖縄舞台の、うん、が帰るときにまた難しい曲選んだなってなんかこのね、なんつうの、激しい曲で、激しいんだけど、曲調がいきなりガラって変わる曲じゃないから、うん、どこで照明を、なんつうの、この雰囲気変えるかが難しいって。
でもね、でも稲宮さんはね、
沖縄舞台さんにはもうね、
だ
から
楽しみしかない。なんかそうそう、楽しみだよな。
そうそう、楽しみしかないもん。
本当に。これも含めて、本当にみんなに見に来てほしい、うん。もう本当に見に来てほしい。お願い。もう、プリーズミ。
あさって、
2時と6時ですね、
はい、14時開演と18時開演、はい、パレット市民劇場にて、
はいはい、
一般1500円と小中高生1000円となって、当日がですね500円増しになって、はい、日時指定で予約いただいて、初めて予約完了になるんですよ、
はい、
なので、チケット買ったよとか、例えば見に行くよだけ連絡して、当日、何の連絡なしで来ると、入れない可能性もありますので、はい、まだ予約してないよっていう方は、お早めにご予約の方よろしくお願いいたします。私たちの方でも予約受付してますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
シアさん、これ、袖で泣いたことあります？見てて。
これ言っていいやつ？
うん、別に、深夜さんがよければ、
ね、
事務所 NG はないけど、
1回泣いたことある。
1回、
へえ、
ね、それは本当にもう有安さんも入った時だったんだけど、
3年前かな、じゃあ
2年前、3年前ぐらい、
直高なんかの代かな、
う
ん、
初めて有安さんが生演奏するって入った時があって、
うん、あれもう3年前なんですか、
2年前か、
2年前
ぐらい、前だね、
去年が2回目だったんで、
あの時の琉球超人のラストは感動して、うん、なんかもうみんなが終わった後にダンスのエンディング出すでしょ、
はいはいはいはい、
タンタンタンタンタンって、あのもう見た時にもう、あ、頑張ったんだなこの子たち頑張ったんだな、
ない親心で、
ね、泣いちゃ
う、なんだろうね、忙しかったんですかね、うちらも、
ん
うちらも忙しかったんですかね、去年はだって泣かなかったってことでしょ、
去年はもう見慣れたからだ、は
い、こらこら、
いや今年もでもね、ちょっとね、練習の時に泣きそうになったら、演出するとそういうもんなんですかね、
まあでもそうじゃないですか、
思い入れがありますかね、
作り上げたみたいなのはあるだろうし、一昨年かな、ね、でもいや毎年でも
毎年でもな、
ね、ラストシーンはね、やっぱ子供のね、子供があんだけ感情爆発させてたらね、うん、うるっとくるんだよね、
まあ、そのうるっとくるのはまだ経験ないな、
だしやっぱ大人も大きくなったら、うん、やったーとか叫ばないじゃないですか、あんまり、
う
ん、
言わないよ、
ガッツポーズすることとか、
うん、よしぐらい終わりますからね、
自分の中で収める、
そう、ちょっと自制してしまうけど、うん、あんだけやっぱ大人がガッてなると、うん、あーなんかいいなーって思うな、
素敵だね、
ねえ、いいね、
人もそれは見たことないし
先週に
引き続きそこに携わったことないし、うん、自分が経験ないかまだ分からんな、
でもドモキさんはだってインヘリットで泣いたでしょ、
泣いたでしょ、もうい
や、
その経験と一緒ですよ、
インヘリットで泣いたのは、うん、あれですよ、
役
的に泣いたんですけど、でもその後の終わった、
うん、
あと最後僕らがカーテンコールやった後も 特攻隊の3人だけ残ってなんかレイするみたいな下りがあったんです。で最後また3人で爽やかに去っていくみたいなのが終わったあとぐらいに、なんかなんだこの達成感はみたいなのが
泣いた、
初めて、いや泣きはしなかったんですけど、初めてぐらいなんかあれこれいつぶりだろうぐらいの、
出演者として泣くのはあるけど、スタッフ、完全スタッフとして泣いたのはリップが初めて優勝した時は袖で泣いた。
嘘、ひとみが泣いた、
うん、ひとみが泣いた。
どんな感じで、どんな感じ、おえつ、
うん、全そこまでじゃないあでもこんなん言ったら怒られるかもしれないけど、検索さんはなんか結果だけ見て事務所戻んなきゃいけなかったらしいんですけど、うんうん、事務所戻って代表室で結構号泣してたらしい。
よかったです。
じゃあまあほら、あの時はリップはもうなんて言うんですか、
無冠の帝王
で、そうそう無冠の帝王で、もうね、
前線マン、
前線マン、前線マンってずっと言われて、
だ第1回も小刻みさんに取られてまた2位でみたいな、
ね、そうでやってなって初めて本当に優勝、
2人もね、初めてのタイトルですからね。
だからあのフェイスブックが多分ね、本当に3年前の今日なんですよ、その初めてリップが優勝したの
松だったか、うん、
今日で、出てくるじゃないですかフェイスブックで、うん、3年前の今日とか2年前の今日 で、はいはい、であかな、まあまあちょっとずれてるかもしれないけど、なんかこの私のフェイスブックに上がってきたのが、うん、もうすごい江守が超ガッツポーズしてるのと、うん、リップの2人がめっちゃ抱き合ってる写真が上がってきて、うん、
はいはい、
でっていう写真とこの前優勝した写真見比べたら、うん、江守ガッツポーズちっちゃ
4回目優勝慣れしてるって
、4回目深夜もね
瞬間
そうだろうな、でもな、まあ守ったっていう安心感、まあまあ
ね、やったーっていうよりはもう、うん、よしっていう、
いや島田出るからにはだからチャンピオンだから、うん、また取らないとっていうプレッシャーもあった中での取れたから、
でもあれは、うん、1年目は泣いたな、
うん、俺なんていう、でもやっぱ出演者でなくってでもあんまないよね、終わった後にとか、あ、俺1回やるわ、初デビュー、
深夜さんの日本、深夜さん語録の初デビューって日本語おかしいですかね。
初デビューの舞台が、着手レンジャーという舞台で、ヒューマンステージだったんですよ。うん、で、あの時のオゼっていうのは乗り打ちだったんで、
まあ当日し、まあ、
土曜日に入って、
う
ん、
大道具とかもセットして、もうわーってやってる中で、その日本番。
夜の本番。うん、で、日曜日また、夜本番。あの時、昼ってやってなかったから、日曜日夜本番で、はいはい、終わったらすぐ片付けるんですよ。
うん、
ただ俺は初めての舞台で、初めてのこの何経験でさ、はい、で、はい、その舞台に立つまでにもいっぱい喧嘩したわけ、うん、メンバーと、
まあ、昔のねオゼって言ったら殴り合いしてみたいな、
うん、熱い男たちの集まり、
うん、そしたらねこう着手レンジャー終わって、うん、もう客出ししてる間に、うん、あの時オリジンメンバーもいっぱい来てくれてみんなで片付けしてたから、うん、そしたらもう俺がね戻ったら、うん、もう結構なくなってたのよ、セットが、
はいはいはいはい、
なんかそれ見てすごく寂しくなって、うん、今までやってきたこれをあもうこんなにないんだと思って、うん、しくしく泣いてたら、うん、ひとしさんが、うん、泣いてる場合じゃないよ片付けろよって言ってあはいっつって
体感時間あるんだよこっ
ちはそうそうそう、なんかそれがすごく覚えてる出来事なんだよね、うん、
あ舞台終わってな高校生の時はあったかな、
いや学生の時はあったんじゃないですか、さすがに大人になったらもう
大人になったやっぱでもそれこそ体感時間っていうかやっぱどっかでスイッチがカチッて切り替わるというか、う
ん、早くバラさなきゃっていう、ね、
初舞台でも多分
早くバラさなきゃなんだよな、うん、俺たちってな俺たちっていつも早くバラさなきゃだもんな
もう2日目の本番
前もバラシの話から入って
バラシしかしてない
そうだから余韻なんてないんだよな、うん、本当に
だから飛べ琉球超人終わってなんて言うんだろう、みんな客出しありがとうございましたってして一回集合して、あその集合ももうロビーでやるんですよね、千秋楽終わった後は、うん、で毎年でもそのロビーでみんなが集合してわーってこう感動してる間に尾瀬メンバーのこの男ではとかはみんなもバラシ、う
ん、やってガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンだから子供たちはちょっと寂しくなるんですよ、舞台がなく、もう戻ってきたらほぼ舞台ないからね、
帰る時にバーって客席の向こう側がいて、うん、ありがとうございましたってやるんだけど、だから5年間ね、琉球超人連チャンでやってるけど一回もあの感動の場面には立ち会ったことないわけさ、
あ俺ないね、
ないですよね、うん、そうだからこの 後で映像とか写真で見るわけ、みんながこうなんか抱き上がって泣いたりとか、うん、花束持って泣いたりとかしてる姿をずっと見て、いつも写真でしか見れなくて、
でちょっとそうそう
吐け終わった後、ひとさんが最後にみんなになんか言ってるシーンを、
で冷たいかもしれんけど、俺らがもう全部下に下ろして、うん、下でね、もうじゃあ集まろうっつって、もう体感時間あるから、うん、下でミーティングします、集まりますって言った時に、まだ残って泣いてる子がいると、うん、なんで泣いてんの？もう俺らはもう一個仕事終わらせて、
うん、もう打ち上げで酒飲もうっていう、
また事務所行って、おらさんと意見しとかってやるから、なんかな、だからあのちょっと温度差はな、
そうそうそう、だから温度っていうか、あの中に、あの輪の中に入れない寂しさもあるし、うん、
いたら泣くよ、俺だって、
今年演出だからいられたら泣くんですね、うん、じゃあ、
いやでもね、もう片付けしないといけんだろうなって、頭しかないですけどね、
演出だったらあれじゃないですか、最後にそのロビーで挨拶して、みんなに声かけるのは、しげさんなんじゃないですか。
どうなんでしょうね、
頑張ったなって、うん、一人一人に握手してお疲れっつって、
ただね撤収要員がいないんですよ。
そうなんだよ、しかもほらだから毎年、うん、あのね、セットも一緒だったから仕込みとかも大体想像がつくわけ、
うん、
この順番であのここは釘で打ってとか全部頭に入ってたんだけど、それがガラッと変わるから仕込みも不安でしょうがないわけ、何していいか分かんないし、でだからそうなると、それはそれでまたバラシが変わってくるさね、
うん、どっからバラス、まあ、組んだ順番はあっちだからあっちから行くけどみたいな、ここ釘、あ、インパクトみたいなとかもなるだろう、
あ、シアさんいねえよみたいな。
大丈夫です、
泣いてる場合かって言いに
行きましょう、沖縄の、美術家猪松さんがついてますから大丈夫ですよ。
あのロビーにシアさんが泣いてたら、こうやってバーンって言って、泣いてる場合かってさっさと片付けろ、
デビルのことと同じこと言って、うん、経験があるんだよ、その分出すんかはい、はい、
夢も希望も、
子供たちあぜんとする
夢も希望もない話もしてますけど、うん、はい、ちょっと、
もうそれでね、だから、うん、そう、僕オープニングでブレザー着たいって言ったのは、はいはい、琉球超人で女子高生たちがね、まあ、制服で出るんですけども、
う
ん、やっぱブレザー見てたら、ブレザーつけたかったなっていう思いがちょっとねあるんだよね。
もうブレザーつけてる子います、うん、女の子、
うん、女の子ブレザーの子何名かいるんだけど、
それは衣装としてですか、それとも稽古しに来た時に、
いや高校生だから本当に現役の衣装だ、制服だったり、
うん、
あと帰ってきての、まあ、衣装もあるんだけど、
う
ん、
あ、なるほどなるほど、そのだから学校終わりで来た時にブレザー着てるのを見てとかじゃなくて、
うん、まあ、でもそれもあるんだけど、なんかブレザーってすごく俺憧れたのね。
へ
え、ブレザー、
もう高校の時ブレザーでしょ。
はあ、マジで、
はい、
なんか内地風じやろ。
ああ、どうなんですかね、だから
なんかブレザーっつったら、
おろくです、
土曜日の午後とか、なんかイメージブレザーで土曜日の午後に
デートするみたいな、
そうそう、なんかそんなイメージ、
女子高生が持ってるバッグを男子も持ってみたいな、
でちょっとなんかマックかなんかのね、ストローでちゅうちょしながらね歩くみたいな、
肩にこう持ってね、
学ランだとこんなの似合わないわけ一切。
いやでも学ランが良かったんですよ。
マジで、俺学ラン
制服で選ばなかったので、
マジで俺学ラン
思春期ですから。
ちょっと男っぽい方が、
ま、
うん、
本当に俺ネクタイをつけてるのがめっちゃかっこよくて、うん、
あ、
で俺これブレザーの思い入れがあるから、うん、今でも例えばスーツとか着る機会があるでしょ、うん、例えば結婚式な何なりって、もう俺スーツつける時のもう準備すごいよ、ちゃんとね、つける順番に置いて、
並べて
ワイシャツとかも綺麗にして、で風呂入ってもうちゃんとすっきりした気持ちでつけるっていうのがなんかもう俺の中で気持ちがいいわけ、スーツつける時の。
でも僕らブレザーだったけどネクタイは多分なかったっすね。
あ、そうなの？
多分なかったと思います。うん、ないし。
私女子校で、でしかも近くに男子校があったんですけど、近くの男子校は私服だったんですよ。で隣の駅の高校がブレザーだったかな。ただうちの女子校の制服がなんかもう制服っていうかブラウスとスカート、夏は、
うん、
なんですけど、ブラウスはもう自由、白の襟付きだったら何でもいいよ、でスカートも本当になんかなんていうんですか、プリーツスカートとかじゃなくて、もうただの布。
これ学校してんのですか。
一応スカート学校してなんですよ。
パッと見あれか修道院の人たちみたいな感じが、
いやまあもう本当に下だけですけど、下だけのスカートなんですけど、プリーツスカートって言ってこうなんか ひだがついてる普通のスカートあるじゃないですか、うんうん、制服の、うん、じゃないし、もうほんとただの布切れ1枚みたいな、
ストーンっていう
感じ の、あのもう OL さんが履くようなスカートみたいな、もう布がもっとちょっとテロテロ、
なんかあれだな、何も色気ないな、
そう色気なくって、しかも冬は分かるか、ジャンバースカートって分かります？上下がつながってるスカート、ベストとスカートがつながってるみたいな感じの、
それこそ修道院みたいな、
うんうんうん、
みたい
な、あれでしょ、 ここのやつでしょ。
エプロンみたいなやつで下スカートをそのまま。
え、上から何羽織るの？
一応ありましたよ、あのブレザーというかジャケットは、あの制服の指定のだったんですけど、だ結局でも正直だから可愛くないから、うん、その冬のスカート、あ、夏履くスカートそのまま冬も履いて、上はなんか普通にパーカーとかカーディガンとか好きなの着て、一応でもそれは校則違反で割るから一応チクチク言われてましたけど。
でもさ、今こんなって聞いたら、うん、確かに可愛げないけど、うん、俺なんか沖縄こんな、ね、学校ないから見たら俺は多分可愛いって思うかもしれない。あ、ここになんかめちゃくちゃ可愛い子がいたらさ、
中学校もうそれは顔の問題でしょ。
いや制服も可愛く
見る。制服とかじゃないさ。
中学校の時の僕らの隣の中学校はその冬服それだ。だからそこの中学校の制服は可愛くないって言われてました、
うん、可愛くなかった、うん、
言われてました。
今が可愛く感じない？なんかもしかした
ら僕らの中学校はセーラーだったんで、
うん、あ、セーラーとかやっぱちゃんとした制服が良かったな。うん、うん、だってその時しか着れないさ。
まあね、
まあまあ、まあま
あ
そう、
あともうコスプレになっちゃいますからね、うん、はい、というわけで、一旦 CM 行きまして、はい、メールを読んでいきたいと思います、うん、メールはね、まあ、収録放送なので、あの先週いただいたメールとかを、読んでいきたいと思いますので、はい、ぜひぜひお楽しみにということで、一旦 CM でございます。ガチョン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだっかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディやAU ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安くビッグワン。
はい、9月7日木曜日17時20分30分ぐらいかな、
はい、
になりました。木曜人ジャンプルでございます。
やっております。
いや、収録放送でございますので、ちょっと、ね、時間がだから分からないのよ、うん、今何分経ったみたいなのとか分からなくてね、
はい、
という感じです。8月31日の生放送後に収録しております。
はい、はい、ではメールの方紹介しております。劇団アオゼの頭と瞳と舞台の申し子ともき、
はい、
そしてラジオの前のオーディエンス、今日も暑いね、芝居太郎か博士だよ、
はい、ありがとうございます。
8月も終わり、暑いまま9月になりまんな、うん、
なりま、
9月といえば劇団アオゼアハゴン一家の民事再生物語
やってどこに
すごい
な民事再生ってどういうこと？戸部朝人亮
何してるかな、
飛ぶかな、をやる、やるとかやらないとか、
新都心で飛んでますよ、
まあ、ワンになりましたね、うん、ヤシガ博士は残暑中は移動行動不能状態ですので、感激で行けるかはハーフハーフです。明日から真っ昼ごめんよと
遊びに来てください。
はい、戸部琉球長城寺は、戸部琉球長城寺の話はさっきありましたけれども、うん、なんだ、
テドコン一家、
アホ
ゴン一家、それがすり込まれ
ちゃった。テドコン一家、今回すごいよね。
いやー、もうテンションしか上がってないですよ、僕は。
だってさ、トモキもさ、知ってたんだ。
いや、知ってますよ、僕、10年前から知ってますよ。
マジで？
もっと前かな。もっと前ですよ、12、3年前ですよ。だって僕、最初にキッキーさん見たの、テレビで見たのが、中3ぐらいの時だったんで。
チャンプルーか。
はい。少年チャンプル13年前ぐらいじゃないですかね。中3ぐらい、中2中3ぐらいの時に見て、で元々そのダパンプさんが好きで、姉が好きで、
はいはいはい、
その仕込まれて、うん、この PV のこのダンスを覚えれって言われて、
え、
一緒に踊ってたりとかしてたのが多分最初に触れたので、中1ぐらいの時になんかダンスさんモテるんじゃねと思って、あのゴリさんが岡村さんとめちゃめちゃダンスバトルしたのを見て、かっけーってなって、あれやり
たい。それが中学生なんだ、すげえな。
俺も今その
年齢。
そう。いや、でもあれももうだから20年前ぐらいですよ。
いや、そんなに経つ？
そんなに経たんか、15年前か。
あの、あれでしょ、なんか喫茶店とかで戦ってたやつでしょ？
みたいなところで、うん、はい、2人でアップロックから始めてみたいなのとかやって、これやりてーってなって、中学校中1ぐらいの時に、家にパソコンがあったので、ネットで、そのダンスやってる人の動画を見て、教えてくれる講座みたいなのを見ながら、独学で勉強して、独学ではないけど、まあ、それからそのダンス番組がやってるっていう噂を聞いて見たのが、ダバンプさんが最初は誰かとまあ MC やってる番組で、そこにウーミンっていうチームで5人組のチームで出てって、ですげえこれってなって、時間の支配者ウーミンっていう紹介だったんですよ。もうまさにそうだったんですよ。でその時にこういうジャンルのダンスもあるって、あのぐるんぐるん回る方をやってたんで、
うんうん、ブレイクの方、
ブレイクダンスの方をやってたんですけど、それと昔からあるロックダンスとポップっていうのがあって、そのポップを さらに極めたアニメーションみたいなのがあってそれをなんかやってる方たちだったんですよ。でそこにキッキーさんがいて、でこの人たちすげえってネットでその人たちの動画見まくって、でなんか調べたらキッキーさん沖縄出身だってなって、うん、すげえってなって、
一応まあじゃあ紹介すると、はい、浦添市出身のダンサーパフォーマー、浦添高校在学中に全国高校総体の空手個人型として県勢で初めて優勝。
すごくないですか。
ダンサーとしてはユニクロテレビ CM での振り付けや日本最大のストリートダンスコンテスト、うん、ジャパンダンス
ディライト、
はい、優勝など実績多数。海外でも活躍し、ミッシー・エリオットや
ミッシー・エリオット
ごめんなさい、や、ウィリアムなどの PV 出演経験もあり、うん、世界からも
ウィル・アイアムじゃないですか、
ウィル・アイアムかな、ごめんちっちゃくて老眼もあり、世界からも注目されているということで。いや
ミッシー・エリオットなんてもう R&B のまたすごい歌手ですし、シンガーですし、
そうな
の、ウィル・アイアムはあれですよ、ブラック・アイド・ピースの
一
人、
あそうなの、
のソロのやつのバックダンサーとか。
キッキーさんすげえな。
いや相当すごい人ですから。
うちらだってそれを正直ごめんなさい、まあ一応聞いてるけん、作さんからどんだけすごい人かとか映像も見てるけど、
俺も見た、
もう一発目それ見てしまったので、ずっと憧れてる検索さんや言ったらアキトとかトモキのテンションじゃないさ、うん、で初めて会ったのがあの 先週になるのかな、こけら落とし公演、うん、26、27にあった、はいはい、あの千秋楽にキッキーさんが見に来てくださって、でそのまま尾瀬の懇親会も参加してくれて、で、まあ、キッキーさんもずっと飲んだりとかして、もうなんかもうさ緊張しててからさ、でやって、私ちょっと途中で買いあの物が足り飲み物が足りなくなったって言って買い出し行ったんですよ、うん、で買い出しから戻ってきたら、もうなんか会場がうわーみたいな、すげーみたいになってるわけ。したらもうなんかキッキーさんがパフォーマンスしてくれてて、
そう
生で見ました、
見た
羨ましいわ。
でしかもこれがよ見てわーってなってるさ、でその場にコンテンポラリーダンスを県内で3人女性3人でやってる団体の、
はいはい、黒板めぐみさんでしょ、
そうです、
知り合いですよ、
うん、
友達、はい、
がいもうい、うん、何団体かいて、他の演劇やってる方とかも、したらうちの永田がよ、お前らちょっと来いっつって、うん、私とアキトと翔一さんと、キッキーさんとそのダンサーの糸数さん呼んでから5分で、最初なんか何もテーマも何も与えられずに、なんか即興やれって言われてやったらまあグダグダでしたよ、グダグダだったら、したらなんか5分もらったら金もらえるレベルのものやってやるってなって、みんなでなんか集合させられて、みんなもうなんか検索さんに、あなたこうでこうでって言ってパッてやったら、もう最後だから、それこそキッキーさんのダンスの締め、
うん、なんかね、
これ羨ましい、
いや普通に面白かったですよ。
まずもしも翔一さん、遠山翔一さん、大人団の遠山翔一さんとアキトが、まずなんかあのちょっと演劇しながらダンスもやりながらみたいな、うん、でその後にコンテンポラリーダンスの糸数さんが入ってくるんだけど、これもまたすごいわけよ。
いやすごいですからね、
もう感性、バレエやってる方たち で、うん、でだね、アキトはもうずっとダンスやってるし、うん、でその後にキッキーさんが入ってきてから、うん、なんかだもうね、言ったらこんな風に酔っ払いの席で頼んでいい人たちじゃないさ、うん、
まあな
じゃないっすよ、
まあそうなんだよな、
だからそれ羨ましいな、うん、行けばよかったなって本当に後悔
した。いやもうだから本当に懇親会に参加してくれてる方たちとかも動画撮ってたけど、う
ん、
もう
これは
もう見せられないって言って、うん、もう
金取れたもんな、多分な、
うわそれめっちゃ見たい、その動画
だ本当にすごかった。あの時もでもキッキーさんが先に言っとけ、ドライバーありますかっつって、インパクトがあったら僕
一
つパフォーマンスできるんですけどって言うから、あマジで、じゃあインパクト探しますっつって、そこからやってケンさんが多分悪乗りしたんだよじゃあこれもやろうみたいな。
キッキーさんのインパクトマンだったかな、ドライバーマンかなっていう動画、
これ見たことなかったけどめっちゃすごいんだよ、
探して見てもらったら分かりますけど超すごいですよ。だから、まあ、本当に要は、まあ、ロボットダンス的なことなんですけど、うん、それのもう3次元ぐらい上のやつだと思ってください。
こんなに？
いやロボットダンスってイメージは多分なんかカクカク動いてっていう、こういうなんかね、あの昔からあるロボットダンスっていうイメージが頭に出るじゃないですか、うん、それの、 あの3つぐらいレベルがもう違うものだと思ったらいいと思います。
いやだから
技術的にもも
うやばいです。だってそのミシェリオットの PV とかに参加したとかもありますけど、あの須藤元気さんと一時ワールドオーダー
やってましたね、
のもやってましたし、あれも多分キッキーさんのあれですよね、
リーダーで。
な今回ね、テドコン一家でもちょっとダンスがありますので、見れる
のかっていうのがありますけど。
いや
俺ね、だからもう
楽しみよ。
いやもうね、なんかね、3名がさ
なんか昨日喋ってたじゃん、サンメイとキッキーさんで、
はい、なんか
もうすごいテンションだったよね、あなたたちね、本当にもう憧れの、
だって自撮りしてたもんね、トモキがね、
僕だって有名な人とか芸人さんとかね、あのその舞台とかで会ったり、あの花月出たりとかして、テレビでずっと見てる人だとか千鳥さんだとかって思っても写真撮らないんですよ、写真撮ってもらっていいですかって、悔しくて、いや、
まあね、同じ業界だし、言ったらファンになっちゃダメっていう感じの、
もう同じ業界に自分が入ったんだったら、いつか共演してっていう、同じ土俵に立たないとっていう人たちだから、そんな人にすいません写真撮っていいですかって、なんかそのやっちゃダメだっていうのがあって、なんかできないんですけど、ちょっともう昨日はもうそれ、昨日ってごめんなさい、昨日っていうのはあのこの収録してる前から収録、あの稽古に参加して初めて僕はお会いして挨拶したので、本当に初めてだった、初めてだってオンブできると思わなかったんですけど、
テンション上がったの、
びっくりしましたよマジで。
いやでも羨ましいな、そういうなんか ねずっと憧れてる人と仕事できるって、
アキトもずっと言ってたのよ、もう会うまでにもうやばいっすよって、
いやもうだってジャンルがまた違うじゃないですか、お互い違うジャンルでやってますし、僕がただ一方的にそれ好きで見てて、その人と舞台、演劇の舞台で一緒になるんですよ、
すごいよね、
すごくないですか、
すごいよ、
すごいね、
もうそれはテンションしか上がらんでしょ、
いいな、
だからね、これが本当にね、本番楽しみだよね、まあ、そこに行くまでの作るのもめっちゃ今楽しいさ、
僕だってその、まあ、言ったらキッキーさんがちょっと踊るっていう部分のシーンで、はいはい、多分僕も舞台に出てるんですよ、ただ一番見えづらいとこにいると思うんですよ、コラボ、それが嫌で、
コラボ、
いやいやコラボはしない、
あなたのダンスがあるでしょ、
いやいや僕は別にそこは極めてはないから、
でもまあ、ね、ネタバレになるか分からんけど、別にこのシーン、ともきそれこそ客席にいても別に差し支えなくない、
まあそうですけどでももうそのね、シーン的に流れ的には多分後ろの方にいるので、見えないんすよ、
まあ、もしくは
だから、ゲネかリハ前に一回そのちょっと原作さんに言って、一回ここのダンス見せてもらっていいですかっつって、
多分稽古場で見せてくれると思うよ、出来上がったら
通して、まあ、まだ振りまだできてないって言ってたんで、何分ぐらいの尺もらってて、曲どれにしようかって昨日も言ってて、まだ決めてなくてっつって言ってたんですけど、だからそれをまず正面から生で見たいっていうのと、
俺のも見たい、
いやシェアさんのは前回見てるん
で大丈夫、
はい、足怪我するっていうくらい、あの時のなんか伝統のこの踊りの曲ってこんな激しいんだって現地で言うセリフあるじゃないですか、あの曲ももともとキッキーさんたちが使ってた曲なんですよ、
あそうなんだ、
そうなんです、
検索じゃあそれ知ってて
使ってたの、知ってて使ってるんですよ、だから検索さんこの曲持ってくるかって僕は前回思ってたんです、
全然知らなかった、俺たちはさ検索なんか全然違うの来た
の、そうだ激しい曲持ってきてるんですか、それをキッキーさんたちが、チームでやってた時に使ってた曲なんですよ、あれ。
何このねえ、トモキと、トモキと検索とアキトだけが知ってるみたいな、
そしたら今年、いや、まあ、この間の稽古で、それをまた深夜さんのシーンの時に流して、うん、あーってなる前の下りで、僕キッキーさんと横でスタンバイしてて、はいはいはい、その出てくる時の、スタンバイしてる時にキッキーさんがおって言って、多分初めて聞いたのか、ここのシーンのこの
曲多分ね初めて、
おって言ってこの曲終わって出て終わった後にあの曲使うんすねっつって検索さんに言ってたんで、あやっぱもう検索さんもはいっつって言ってて
嬉しそう、
もう鳥肌立ってますって俺
このなんかさ
話してるだけで
共通の好きな話っていうか、私ラーメンズが好きで、はい、なんか結構だからあの平野さんも好きだし、あのパホブの周平恵子さんとかも好きだったりとかして、はい、だから飲み会とかでちょっとそういうワードが上がるともうずっとその話をするわけ、もうなんかいろんな話を、もういきなりラーメンズの話になった瞬間にテンション落とさない
、聞いてます聞いて
ます、だから、ね、あでだからね、もしそれが本当に例えば、まあ、一緒っていうのはあれかもしれないけど、どっかの現場で会うとかってなったら、
いや会って一緒に出れるってなって
く
る、
もうやばいよね、もう
やばい
でしょ、やばいな、
やばいね、帰りたくないね
でしょ、昨日だって僕稽古場に最後までいたの分かります、平安さんと健作さんがまだちょっと話してる間、キッキーさんと話して一応落ち着いたんですけど出れなかったんですよ、
なんかここ出ちゃダメんでみたいな、
なんかずっとここの場にいていたいずっと話したいけど、キッキーさんもまあ帰らないとあれかなとかも思って話はもう一段落したんですけど出たくないなと思って、
逆にでもあれだな、俺なんかぐらいの温度差が多分キッキーさんと話しやすいかな、
だからね全然あんまり知らないで、
だって
客演としてお疲れ様ですみたいなぐらい
がね、俺もだって昨日キッキーさんに、まあ、僕その前に僕踊るんですっつって、 で、あの、じゃあ僕、まあ、テーファーでね、はい、キッキーさんが踊り作ったら僕それ完コピして僕がそれ先にやりますんでって言ったら原作がいやお前ほんとお前何をはお前って
言葉にならないダメんじゃねえぞっていう感情が お前
相当なこと言ってるよ
いやそうです
もだね、
そうですよ。
でキッキーさん笑っていやいやいやってなってたけど、あそんなならんだな
って。いやそうですって。
あだ多分、うん、憧れすぎたら演出とかもだから検索さんとかもね、まあ、演技っていう部分でちょっとジャンルが違うから、うん、演出はできるけど、
そこは言えるけどなると思いますけど ね、
ジャンル
面白いよ、
ね、
ダンスの部分ですいませんどうしても尺3分ぐらいになっちゃうんですけどってキッキーさんが言ってきたら、あじゃあもうそれいいですよ言うと思いますよ。
3分でも全然この人は見せられると、うん、まあ、伸ばしたら伸ばしたらそれでも見せきれるし、
見せきれるし。
でもさ俺は本当にさお客さんだったら5分ぐらいみたいな、やっぱなんかがっつり、
いやもう
せっかくの機会だからね。
だってもうあの舞台はもう全部キッキーさんの公演に変えてほしいぐらい絶対あの人一人でも
じゃあ分かるけど、分かるけど、
だったらテナポン一家をウィズキッキーにした方がやなもうなウィズで、
あじゃあキッキーさんとしてではないからね、ちゃんと役としてでね、はい、
もう
じゃあ違うメール、違うメールじゃないですけど、うん、はい、とんこちゅうさんから、
はい、
やい今怒ってるぞ、
おどうした、
なんや
ごめんなさい、
シャリなし寿司ってそんなん刺身やないか、
そんなのあるんですか。
多分ちょっとこれは補足ですかね、うん、ついに米なし寿司、シャリに大根使い糖質制限、くら寿司 業界競争が激化、
ほう
回転寿司チェーンくら寿司を運営するくらコーポレーションは寿司の酢飯の代わりに大根の酢漬けを使ったシャリ野菜など業界で初めて糖質制限に対応したメニューを発表した、
うん、
ご飯など炭水化物に多い糖質の摂取量を減らす糖質制限の人気に着目し若い女性などの集客増を目指す、うん、シャリ野菜は酢飯を使った通常の寿司と比べて糖質を最大 88% カットした。寿司ネタはエビやビントロなど4種類、酢飯の量を半分にした商品も用意し価格は108円、担当者は糖質を気にせず野菜と一緒に美味しく食べてもらいたいとアピールすると、うん、皆様シャリなし寿司はいかがですか。
いやもうサラダ食えもう海鮮サラダ食えばいいしなあ、
寿司食いに行くの
だからよ、
糖質制限
だ、普通にだってこれ刺身頼んだらツマが出てくる
じゃないですか、うん、そう一緒やん
刺身
寿司じゃない
ようなもんですからね、
これは寿司
ではない、ね、なんかそのさ何とかを抑えたとかさもっともらしいこと言ってるけどさ、うん、いや寿司じゃないからもう
100% は可能できないんかい。
そうそうそう、
でもね 88% ってあれあと
12% はどこ行ったどこ行ったってどこで 12% 使ってるってなりますからね。
俺は全然なんともピンとも来ないな、まあ、もう
僕もその糖質制限のダイエットを、うん、まあ、ちょっと前までもまたやってたんですけど、はい、その時はなんか寿司食いてってなっても、うん、今いっぱいあるじゃないですか、まあ、蔵だったり、
はいはいはい、
沖縄にもいっぱい来て、うん、あもう行きたいけど我慢して、うん、
私行ったらあれよ、まあね、そこまで極端な糖質制限じゃないから、うん、本当はダメかもしれないけど、
うん、
あら汁と茶碗蒸しとお刺身た、
うん、
かもしくはだし巻き卵頼んで帰る時とかもありますよ、はい、寿司食べないで。
そう、行ったらでも目の前にいっぱい並んでる誘惑が来るから、うん、そこに我慢するよりかは行かない方がいいってなって、うん、僕はもう行かなかったんです。
逆にねいっぱいさ選択肢はあるじゃん、刺身もだけのもあるし、だからまあどうしてもねご飯が我慢できなかったら辛いかもしれないけど、うん、付き合いとかで行かなきゃいけないんだったらでも避ける方法はいっぱいあるから、
うんうん、
でもあんなにも定期的に回ってくるもんな
まあね、
なんかもうなんか食べてた流れでペッて取って食いそうだから我慢したらいい、まあでもな、だから行かなかったんだな。でもだから
寿司の上にしか乗ってないネタもあるじゃないですか、炙りとか、
うん、
まあまあまあ、まあ、
なんとか炙り季節のものとかだったら、刺身じゃなくても寿司しかない時とかは食べたいけどでもシャリだけ残して返すのもなってなるから ね、 これね、それはきついけどね。
行った時に回転寿司屋さんに行った時に海外の多分観光客の、
はい、
まあ、いいね、欧米人人の方だったんですけど、うん、そのアジアとかじ
ゃなくて大城さんみたいな方がいた
の方だったんですけど、
うん、
まあ、この県内にいる、
はい、
このアメリカの人たちだったら、うん、寿司ってもう分かってるから食べると思うんですけど、うん、絶対県外というか観光客だなって分かったのが、うん、ネタだけ取るじゃないですか、回ってるの、
うん、
上のネタだけ取ってシャリだけ残して帰るったんです。皿積むのがもう全部シャリの上にどんどん、
もうや
だ、なんだろうなんだろうこれどういうこと。
いやだからもう
食べれないってこと。
多分だから食べてみてシャリがその酢飯がダメだったのか、
うん、
その後から取って食べるの全部もうそのネタだけ食べて
でもしくはでもそうだよね、向こうの人は生の魚食わないっていうから、もしかしたらご飯と一緒にさらに食うっていう感覚が分かんない、
酢飯だしっていうのがあったんだろうなっていうのはあって、だからそれ見た時はちょっと良くないかもなって思ったんで、
まあ、かといってでもな、このシャリなし寿司は寿司じゃないからだもん、ね、
う
ん、
俺は断固反対ですね
まあまあまあまあ、
まあでもさっき言ったね、接待とかなんかそういう付き合いで行かないといけないっていう状況だったら助かるというか、ボソッと頼んで、いやいいっすね寿司って、
でもご飯食べたいよね、なんかほら病気とかで食べれないとかっていう人のためとかはさあれだけど、まあ選択ができた中でこれを選択するかっていうの、
ただ俺の中で今すごく思ったのは、ね、この寿司の話よりもね、糖質制限をちゃんと2人が気にしてね、こんなに行かないとかさ
やってますよ、
俺行こうと思ったら行ってさ、バクバク食う人だからさなんで俺はこんなね自分を律しないんだろうというところにちょっと落ち込んでたっていうお話ですわ。
違うところだった
そうそうそう、
皆さん一人違う話
そうそうそう
はい、というわけでまた一旦 CM 行きまして、うん、
はい、
CM 行きたいと思います。
一旦 CM です、は
い、一旦 CM です。わー、
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、9月7日木曜日、木曜オリジンチャンプル収録放送でございます。
はい、やっておりますよ。
はい、メール紹介していきます。
よろしくお願いします。
はい、さあ、つとむです。
はいはい。
まあ、先週と書いてあるんですけど、放送的には先々週になりますね。
はい、
先々週の話で食べ物屋で並んでまで食べるとありましたが、ありましたね。僕は最近少しは並びますが、イライラしたことが結構あります。
うん、
一つはファミレス。
ほう、
混雑してたら名簿に名前と人数書いて待ってたら、なぜか俺一人ポツンと座ってて、
うん、
店員の人が俺の番を飛ばしてるのを気づかず、名前を書いてくださいと言われ、書いてやっと飯が食べることができました。
う
ん、あ、もう一回書いたんだ。ネットやネットアンケートには最低評価のイライラしたことを書いてやったぜ。反省してるかな。
うん。
うん、もう一つ、3A のフードコート。一、
うん、
人で入ってやっと席を見つけて食事ができましたのブザーが鳴ったので、うん、鍵を席に置いて取りに行って帰ってきたら、俺の陣取ったところに座って話してるではないかと。他のお客さんが。取ってきた食事を置いて鍵を取ってとっとと帰ったよと。
お、
食べないで帰ったってことか。でもう一つ、ランチタイムのレストランでの出来事。テーブルに座って注文して新聞を読んでたらなかなか出てこない、
うん、
周りの人は俺より遅く来て食事をして帰っていくけど俺のところには何も来ない、
うん、
お店の人が来て注文お決まりですかと聞かれ、注文してまだですがと、あ、注文してまだ来てませんがと言ったら、ウェイトレスが慌てて戻ってすみませんと注文してないサラダが来た。1時間半待ったらこんなサービスが来るのかなと。ウェイトレスのネーネーは泣きそうな声でしたかね、ということで。
ああ
、じゃあ注文を忘れられてたんですね。
忘れられてたんだな。
空海とかだったら、でもあれじゃないですか、そんなに、まあ、そんなに大きくないっていうか、
うんうん、
目が届くじゃないですか、
うんうん、
あのお客さんずっとなんか待ってるな、
そういけるいけるいける。
いやでもね、これはね、働いてた側からしたら怖いことなのよ。
いや怖いよ、
怖いのよ。もうだからね、お客さんとしたらあれだけど、もうなんか忘れてましたはもうしょうがないなと思ってる。
ああ、なるほどね。
もう別に
あのね、
いやでも混雑してる時こそ忘れてほしくないというか、
じゃあチケットがなくなったりするわけよ。
チケット、
あの半券とかであるじゃないですか。あのこの人は何々電球ピッピッピッって打って、
あ、
それがレジに出てくるのとキッチンに出てくるやつがあるわけ。
俺はね、
キッチンのがなくなったりするわけよ。
俺はね、そのね、なんつうの、この機械のあれを俺は信用してないから、アナログだから、書いたのを渡して、それが出来上がったらチェックするっていうね、もうアナログなやり方だから。
私でも、アナログな方にも働いてましたけど、ダメでした。
あ、そう。
めっちゃ飛ぶ。
もう、だから、まあ、客として行く場合はやっぱ、それが、できて当たり前っていう感覚で行くから。
まあね、分かるんだけどね。いや、でもね、ダメだよ、ダメなことだよ、ダメなことなんだけど、
うん、
30分ぐらいで一声欲しかったなって思ってしまう、
うん、
働いてたら。
あのね、また時間帯にもよるさね、あの、まあ、例えばランチタイムとかさ、ね、もうこの時間しかないさ、1時間しかない
と、はいはいはいはい、うん、サラリーマンの方とかはね、
これでやっぱね出なかったらね、それはもうイライラもな、
まあ ね、それはまあだからそれはしょうがない
と、だからこのもうシステム上とか、まあ、その混雑してるとかだったら仕方ないけど、うん、あの鍵置いて場所取ってるのにそこに座ってるっていう人為的なやつとかは、それはちょっと
それはちょっとダメだな、
マナーがない。
だってね、前の深夜さんが言ってた、その座ってちょっとあれ見に行って、
うん、席待合室でね、
そう、待合室で、待合室はだって、
見に行ったらもう座られてるっていうのも、それはだから周り見ろよって思う、うんうんうん、本当にそれぐらいはできんかなとか、自分のことばっかりか、
もう本当にその時には三大欲求なんだなって本当に思う。やっぱご飯、うん、ご飯食いたい時はね、イライラ、やっぱみんなも自分のことしか見えないんだろうなと思うね。
うん、私最近あったのは、行ってもう結構混雑してたんですよ。でも席は空いてると、うん、片付け次第順番にご案内しますねなんですけど、うん、もう、まあ、中国系の方も結構いらっしゃって、アジア系の方も12、まあ、なんか団体と、まあ何人かとで、うちらも3人ぐらいで行って、だけどなんかこの店員さんが一応ボードは持ってるけど声かけないんですよ、うん、お待ちの方とか
言わないんだね、
そう、
はいはい、
だからなんかこのもうその 3人でご飯食べ行ったメンバーと、あの人は何って、あの人はな、あ、名前、そうそう、名前を聞いてるのか、ただ別のメニューのボードとかを持って立ってる人なのかが全然分かんなくて、何とか言って、で、2、3分待ったら、まあ一応なんか順番に名前聞いて、何名様ですかって聞いてきたりとか、
きついな。
行ったお店は名前書くとこがないわけ。うん、でも外で並んでるんだけど、う
ん、誰が一番かってこと？
そう、誰が、どこが最後尾か分かんなくて、みんななんか自販機にジュース買いに行ったりとか、なんか
こう、あ、名前はもう書いたからって、そうそ
う、
その後
ちょっと。あ、違う、名前書くところがないわけよ。だから多分、5人とかにいて、3人並んでて、2人は別の場所でちょっとこう、列から離れたところに立ってるんだけど、はいはいはい、今度は勘違いして、そっちに列ができたりするわけ。
でもこれはお客さん同士の信頼でしかないよな。
そうそう、だから、あ、並んでますかとか、うんうん、一番後ろですかとか。
なんか言わんとダメ。
そうそうそう、っていうのが、いや、でも、せめて名前わかんないじゃないですか。
うん。
ずっとここに立ってなきゃいけないのかっていうきつさ。しかも外だったんですよ。中で待ってるところがないから、うん、外でこう、並んでなきゃいけない。
で、この間、渡嘉敷島行ったんです
よ。はいはい。
まあ、日曜日行ったんで。うん、朝10時発のフェリーだったんですけど、もう出発前のこのチケット買うので並んでたんです。予約はしてくれてたので、それをちょっとあの代理で全員分もうお金払ってチケット受け取ってきてほしいってあゆむさんに言われて並んでたんですけど、めっちゃ通路遮る並び方になったんですよ。自動ドアが横にあって、であっちから反対側の向こう側に行く通路を完全に遮っている列だったんで、ちょっと開けてたんですよ僕、うんうん、人通れるようにちょこちょこ通ってたから、うんうん、もう通るってなったらここ通れないからめっちゃぐるっと回って、うん、あっち側行かんといけんとかになる感じだったから、
いい、ね、
僕はちょっと気使って開けたりとかしてたんですけど、そこに 2,3 人並び寄ったんですよ。
目の前に、
はい、
入り寄ったの？
入り寄ったんです
よ。マジで？そしてい
やだからはってなって、うん、嘘だろと思って、で人来たらその人たち前に詰めてからなんかやって、いやそれで俺開けてたの、もうだから何も言わなかったんですよ僕。
あ、言わなかったんだ。
言わないです、言わないです、こんなの言わないです僕は。いや、ここ並んでますよっていうのも言ったところで、僕の後ろにも死に並んでるじゃないですか、うん、それ見て分からんかねと思って、もうだからそれをまず見て分からずに後ろに並ぶんじゃなくて、うん、この間に入ってくるような人にはすいません、もう並んでますけどとか言っても、
これさ、でも自分の後ろの人たちに恨まれるのは私さ、なんかなんつうの、
わかるよ、
なんでお前言わないば
って。だから一番後ろの人の責任は、うん、あなたに今託されたんだよ。信頼をね。
なるほどね。
言ってくれと。例えば俺がね、車のあれも一緒なんだけど。
車も一緒よ。
車でほら、デージ混雑してると思う。で、
交差点のところの
自分の前の人がね、譲ったとするさ。
はいはいはい。
開けますかね。
自分の前の人が譲った時に、ちょっと、本当に急いでる時はイラッとするわけ。なんで譲るかと。お前の優しさは嬉しいけど、今じゃないと。
まあ、俺にとっては
今じゃなかった。いつもだったらいいよ。俺だって譲るしいたい。これ、これと一緒だよな、これと。
そう、その時にイラッとした自分に、あ、俺今余裕ないんだなとか、自分のことばっかりなんだなって思ったりとかしますけど。
どんどん入ってきたらあれよ。だけど、まあ、一人二人とか自分はいいかなとか思うけど、ああ、でも今、自分の後ろの人これ見てるよな、みたいな。うん、これしたらやっぱり。
これね、ちなみに、男性、女性、年代的に30より上下ど、
30、多分俺より上だったと思う。
上で
?40 ぐらいだと思います。
男性。
男性。
男性です。
ああ、もうダメだな。
男性と、
若だったらまだ、
もうちょい年配の夫婦みたいな。うん、その人が並んだ
から、
からそこにピッて入り寄ったんですよ。
ああ、じゃあこの老夫婦。
この老夫婦は悪くないな。
日はない。うん、日はない。
その前の人はだからもう僕の前に人入ったから言えなくて、もういいやと思って並んでたんですよ。めっちゃ混雑してるんですよ。
厳しい。
で、予約してるじゃないですか。うん、であと予約番号行って、お金払えば出てくると思ったんですけど、うん、並んでる途中に、なんかいろいろ書いてる人たちがいて、うん、この、はいはい、何番に乗りますみたいな、
うん、これちょっと怖くなるよな、あれ書くパターンみたいな、
俺書いてないけど予約してない人たちが書くから、うん、ここにあるんだと思ったんですよ、うんうん、で別に係の人も何も案内し
ない
し、
言わんからなあっちはな、うん、
で窓口ついて言ったら、うん、あの記入されましたって言われて、あ、いや予約はしてるんですけど、あ、予約しててもこれ書かないといけないんですよみたいな、僕のその2つ前の
人が言われてる
わけ、言われてたの後ろで見たその人、えってなって、うん、あ、予約してないですけどみたいな、で前の老夫婦も予約はしてるけどこれ書いてないって言って後ろに回されてたんです、書いて並んでください、それを見てたから僕は隣にただ立ってた係員みたいな人がいたから、あれ書かないといけないですかつって、予約してるのにつって、はいつって、その案内ってありましたつったら、いえみたいな、じゃあ俺もまた後ろ並ばないといけないですよねつって、これ出発まで間に合いますつって言って、その人がバーって行って、やっとその人はこれ書いてくださいって案内し始めたんです。
これさ、今のちょっとトモキかっこいいと思った。あの、そのね、前に割り込んできた人には、うん、あ、怒っちゃダメだっていうお前がいるでしょ、うん、でも、この何言うんだろう、並んだ時間とか、そういうのもみんなのために行った。みんなのためっていうか、まあね。
まあ自分のためでもあるけど。
また並ばんといけんばっていう。理不尽な。
そう、15分ぐらい並んだんですよ。半について、10時発なのに9時半について並び出して15分ぐらい待ってようやく窓口の前来て、それが発覚したんです、う
ん、なんかさ、この
トモキが偉い
偉い偉いし、うん、なん
よくできたこ
と、だから言わんくてよかったなと思って、僕は逆にこの人、
うんうん、そうだな、そうだな、
間違当たったと思って
間違当たったよな、うん、
なんか裏方もやるじゃないですかうちら、はい、
うん、
だからこういう時の裏方じゃないけどのなんかもう気になるわけ。
マナーマナーね、なんていうの、うん、ほら接客
案内とか、うん、お手洗いの案内だったりとか、うん、だから他の劇団の方とかも見に行ったりとか、他の公演見に行った時とかも、うん、もうやっぱどうしても場内とかこうやってずっと見て
る、場内の係の方とかの動きとか
動きをずっと見てるわ
け、見ちゃいますからね。
ああ、なんかこんだけ人数いたらいいのかとか、うん、まあ、ここまでサービスするかもあるし、
声かけてやってるんだとか、
なんか受付とかもデージ並んでて、もう時間気にしてから、自分は全然もう入ってるんだよ。自分入ってるのにロビーとかであんまり客席で待ってたくないのでロビーで出てて、40分でこの列って開演間に合うかとか勝手に思うわけ、うん、受付一人増やしたらいいのにとか思いながら、うん、なんか入りたくなるもん、入ろうかって言いたくなる言わないけど、そうそう、入ろうかって言いたくなる。
だあれは僕は
お前すごい、
そう、その人が、まあ、時間もだから間に合います、これこんだけ並んでますよで、一応だからそこはトゲがある感じじゃなくて、うん、単純に言って、
まあまあ大丈夫ですかって心配のね、
うん、やばくないですかってなって、で自分も後ろ並んだら間に合いますっつって、何名様ですかって言われて10名ですっつって、うん、ああってあっちもなりまして、その紙持ってきてくれて、あっちも横で書いてくださいっ
つって、書くのはそうね、時間かかるから、ね、
でもだからバーって書いて、もう僕の番来たけどちょっと書いて、でも書いた人が並んだから、その人にはあ先どうぞっつって、
ああいいですいいですね、いいよナイスポイント。
その人はもうその書く紙をいろんなところに回りながら、書いてない方いらっしゃいますかっつって配り出してやって、僕はもうすぐ変えたんですけど、
いやもう本当にグッジョブですよ。
そうだから案内とかあるんだったら言ってほしいなってい
う、ね、ないとダメね。
そう、もうこの接客ってどこまでが接客かって多分なるかもしれないけど、
ルールは言わないとダメ、
空海でね、はい、もうすぐ最近の話ですよ、うん、俺ら11時オープンなの、
はい、
ね、まあ、ネットとかにも、まあ、チラシとかにも書いてんだけど、うん、10時ぐらいに来たわけ、うん、で俺らね、あの門閉めてるのよ、うん、普段、はいはい、入り口のところ、はい、門閉めて、外の席が先にあるんだけど、はい、そこ椅子上げとんねんね、は
い、
俺ら
まだもう完全に営業してない、
してませんよと、うん、
分かる、見たら分かる。
そしたらね、10時ぐらいに朝俺が仕込みやってる時に、うん、来たわけ、お客さんが2人、はい、カップル、若いカップル、
ああ
門も開けて、
うん、そして勝手に開けて、開いてます、
開いてないんですかって言うから
開いてない、
腹立ってよ、11時からですよっつって、もう行ってすぐもう俺視線そらしたのよ、うん、
はい、
もう相手したくないと思って、うん、そしたらグジグジって帰ってったのよ、相手の言ってる子やつっていや、ちょっとこれ今までの話とちょっと違うけど、俺はめっちゃ腹立ったっていうね。
いやいや、あるある。いやでも昨日って言ってもあれですけど、最近ね、あの、うん、 仕方ないことなんですよ。
うん、これ仕方ないのに行こう。
仕方ないことってありますよ。最近留学生
で喋ることじゃない。
留学生店員がいるじゃないですか。
ああ、書いてあったな。
いるじゃないですか。いいですよ。日本語まだ完璧じゃないんだったら。
それはいいよ。
ちょっとタメ口ぐらいのぐらいは我慢できるんですよ。しゃあないと。
しゃあない。
まあまだ日本語できないから、こう温めるとかぐらいの感じだったらんって思ったけど、まあまあ別にそれぐらいだったら、ああじゃあお願いしますって言うとかできるんだけど、それをやった後のお待たせしましたっていう、それも別にお待たせですとか、なんか拙い日本語だったらいいとかあるんですけど、それも言わずにこの袋を渡す時片手ではいってだけ言う、この態度は何ねんっていう。ここはどうにかできるんじゃない、両手で渡すとかは指導できる、うん、はいって言いながら両手使ってたら、うん、ああ日本語できないんだなとか分かるけど、うん、渡し方は何だろうとか最近
片手だな、
そうすごい多い、
すごい多い。
じゃあ最近、
まあ、もう来週にしよう、もう来週もうダメ、もうダメ、もうダメ、
皆さんのも教えてほしいです。
じゃあ来週またちょっと
9月12日か、
そうです、
12日に収録するんですよ、来週14日分も、
はい、3時半とかかな、ちょっと早い時間にやりますので、
普通のおりちゃんよりも早いの前の時間にやるので、その時に皆さんのね、
はい、あった接客とか、
そういうのを教えてください。
なんならあるよ私も、
よろしくお願いします。というわけで、
はい、ということで、9月9日、10日土日ですね、はい、14時と18時パレット市民劇場にて戸辺琉球上陣2017上演されますので、ぜひこちら予約お待ちしております。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、本日9月7日の収録放送でございましたけども、はい、オリジンチャンプル以上でございます。
いま、
お相手はともきと、
はい、琉球超人荒垣信也と、
はい、劇団大阪秋山ひとみでした。
また来週、
ありがとうございました。
よろしくお願いします。バイバイ。